聖書の本日の箇所を司会者がお読みいたします。聖書、新約聖書使徒の働き8章29節から35節です。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に来なさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか？自分についてですか？それとも他の誰かの人についてですか？ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。それでは、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を伝えたと題して赤木先生に説教をしていただきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。今日は主の主日で、イエス様が受難の前にエルサレムに入られたことを記念する日曜日です。キリストがエルサレムに入られたときに、群衆の中にホザナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王にと叫んだ人がいましたが、数日後にはイエス様は逮捕され十字架につけられました。今日からこれらの出来事を記念する受難週が始まります。今朝のメッセージは使徒の働きの学びの続きですが、イエス様のエルサレム入場と受難との関係がないわけではありません。むしろイエス様の受難があったからこそこの箇所もあるのです。今日の箇所の中にイエス様の受難に関する予言が引用され、この箇所でピリポがイエス様の受難について話し、救いの福音を述べ伝えます。そしてエルサレムから遠く離れているエチオピアの人がそのイエス様の受難に関する福音によって救われます。この箇所は非常に深い意味があって、この箇所の中で引用されるイザヤ書の箇所の文脈との複雑なつながりもあります。この箇所を1回だけで終えるといくつかの重要なことを見逃してしまうので、次回もこの箇所の学びを続けたいと思います。今回は35節からこの聖書の箇所から始めてイエスの福音を伝えたという言葉を説教題として選んで、ピリポがエチオピア人が読んでいたイザヤ書の箇所からキリストの受難について伝えたことに焦点を当てたいと思います。この箇所を通して私たちもキリストが私たち異邦人のために受けてくださった苦しみ、 そしてその苦しみによる贖いを思い出すことができるのです。さて、まず今日の箇所の出来事の設定として26節から28節のところを見ていきたいと思います。ピリポとエチオピア人についての箇所は8章26節から40節までのところですが、少し長いので先ほど29節から35節だけを読んでいただきました。25節まではサマリアの宣教についてで、その後に26節にこう書いてあります。さて、主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルスレムからガザに下る道に出なさい。そこはアラノである。使徒の働き8章の学びを始めた時に考えたように、サマリアはエルスレムから49キロメートル北の方に離れているところにあります。ピリポがペテロとヨハネと一緒にエルスレムに帰ってたのか、それともサマリアに残ったのかは書いてありませんが、どちらの場合でもピリポは主の御使いにさらに南の方に行くようにと命じられました。ガザは昔からの町で、カナンがイスラエルに与えられた時に、ガザはイスラエルの西南の端にある海岸のに近い町でした。イスラエルからエジプト、エチオピアなどの南のところに行く時に、砂漠の真ん中を避けて海岸にある道路を使ってガザを通ることは普通でした。ですから御使いがピリポに示した道はよく使われていた道路だったのです。この道路でピリポは誰と出会うのでしょうか。27、28節にこうあります。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンナケの高官で、女王の全財産を関連していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルスレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。この言葉からこのエチオピア人についていくつかのことがわかります。まずこのエチオピア人はエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の全財産を関連していた人だったと書いてあります。自分の国で大変重要な仕事をする人で、その能力と人柄で女王の絶対的信頼を受けていた人だったようです。次に、彼は礼拝のためエルスレムに登り帰る途中であったという言葉から、このエチオピア人が真面目な信仰を持っていたということが明らかです。当時パレスチナに住んでいないユダヤ人の中には、祭りの時にエルスレムに帰らず神殿の捧げ物のためのお金を送るだけの人もいましたが、このエチオピア人は礼拝のために自分の国の大切な仕事から休暇の許可を得て遠くにあるエルスレムまで行ったのです。これもどれほど女王の信頼を受けていたかを表すことでしょう。実はこの人が本当にエチオピア人だったのかについての議論があります。一方、エチオピア人だったと書いてありますが、他方、使徒の働き10章でペテロを通して異邦人宣教がコルネリアスの家で始まるときに、コルネリアスとその家の人たちが異邦人だったと強調されていることと対比的に、この箇所では異邦人の宣教が始まったことが強調されて いないようです。その理由でこの人が民族的にエチオピア人ではなく、エチオピアに滞在しているユダヤ人だったと考える研究者もいます。しかしエチオピア人と書いてあるので、この人が違法人であるエチオピア人だったと理解すべきだと私は思います。ですからこの箇所の出来事は違法人選挙が広く始まる前のその選挙を予期させる出来事でした。最後にこの人が宦官だったとあります。それは意義深いことですが、次回に取り上げることにします。このエチオピア人は何をしていたのでしょうか。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいたとあります。現代のように皆自分の聖書を持つことができる時代ではありませんでした。聖書は複数の大きな手書きで書かれた巻物で高かったのです。聖書を学ぶためにユダヤ人の回廊に行き、そこで聖書を学び、聖書箇所を覚える必要がありました。しかしこのエチオピア人は仕事で受けた収入を使ってイザヤ書の巻物を買いました。エルスレムでの礼拝の木とその巻物から神様の御言葉を読んでいました。さて28節までで今日の箇所の設定を考えました。ピルポとイザヤ書を読んでいるエチオピア人との間に何が起こるのでしょうか。29節でピルポは聖霊にそのエチオピア人の馬車と一緒に行きなさいと言われ、30節でピルポは聖霊の声に従います。その後に聖霊がピルポに何をするかと直接命じたとは書いてありませんが、聖霊によって神聖し、どこに行っても周りの人に福音を伝えるピルポには、エチオピア人がイザヤ書を読んでいることを聞いたことだけで何をするように導かれているかが分かりました。このエチオピア人はどこの箇所を読んでいたのでしょうか。32、33節にこうあります。彼が読んでいった聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に引かれて行く羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。この引用はイザヤ53章7、8節からです。エチオピア人がこの箇所を読んで戸惑っていたようで、34節でピリポにこう聞きます。預言者は誰についてこう言っているのですか。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。エチオピア人はこの箇所がイザヤ自身に関することとは思えないと気づき、それについて質問をします。そして35節にこうあります。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。このイザヤの箇所はイザヤ自身についてではなく、また後のユダヤ教の解釈のようにイスラエルという民についてでもなく、イエス様とその福音についてなのです。ピリポはどのようにこの箇所からイエス様の福音を伝えたのでしょうか。具体的には書いてありませんが、そのイザヤの箇所の内容を考えれば ある程度わかると思います。イザヤ53章7、8節を読んでいたという言葉、このエチオピア人がそのところまでイザヤ53章の箇所をすでに読んだというわけで、ご一緒にその文脈を少し見ていきたいと思います。このイザヤ53章7、8節はいわゆる第4のしもべの歌の中にあり、そのしもべの歌はイザヤ52章13節で始まります。52章13節で神のしもべがこう紹介されます。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められて上げられ、極めて高くなる。このしもべの栄光が記述されています。しかしその直後に14節で、このしもべがどれほど傷つけられるかということが、顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたという言葉で記述されていて、15節でこのしもべの地が挙げられます。すなわち神様の忠実なしもべは栄光の方であり、高く挙げられる方でもあるのに、そのしもべの体は砕かれ、死は慰れます。それから53章34節で、しもべの苦しみ、病、しもべに対する蔑みが記述され、豪説でそれはご自分のためではなく、他人の背きと咎のためだと書いてあります。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。この背き、咎、罪は誰の罪なのでしょうか。そのしもべの友人の罪なのでしょうか。イザヤが予言した捕囚に入る人々だけの罪なのでしょうか。いいえ、6節に書いてあります。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。私たちは皆とあります。私たちすべてのものと書いてあるのです。少し前に52章15節に、彼は多くの国々に地を振りまくともあります。地を振りまくということは、動物の捧げ物がほふられ、その動物の血がイスラエルの民の贖いと清めのために振りまかれたことへの言及です。イザヤ53章のしもべの血は多くの国々、私たち皆の背き、咎、罪の贖いと清めのためなのです。なぜなら私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったからなのです。それからエチオピア人が読んでいたなら8節に進みます。このしもべは苦しめられても、傷つけられても、血が流れても、それに対して抵抗されず、口も開けませんでした。十節に書いてあるように、主の御心は彼によって成し遂げられました。このしもべが来られたのは、この苦しみのためなのです。しかし、その後に意外なことがあります。このしもべの死が 記述されましたが、11節に彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足するとあり、その知識によって多くの人を義としとあり、12節に彼は教師たちを戦勝品として分かち取るとあります。それらのことは死んだ人がするわけがないのです。それは生きている人がすることです。すなわちこのしもべは他人の罪のために死なれたから、また生きる、蘇られるのです。ピリポはイザヤが語ったしもべが来られ、罪のために苦しみを受けられ、葬られ、その後に蘇られたこと、そしてこの方によって誰でも罪の許しと清めを受けられることをこのエチオピア人に伝えたのです。そしてピルポはそのしもべがイエス様であると伝えたのです。ですから使徒の働き8章35節にピルポは口を開き、この聖書の箇所から初めてイエスの福音を彼に伝えたとあります。この福音はエチオピア人の宦官のためばかりではなく、私たちのためでもあります。先ほど考えたようにイザヤ52章15節に彼は多くの国々に地を振りまくとあり、そしてその前にイザヤ52章10節にこう書いてあるからです。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表された。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見る。使徒の働き8章の続きで、このエチオピア人はその福音の信仰によってイエス様がなさった贖いを受け、清められた人としてバプテスマを受け、ピルポはカイサリアに行きながら通過するすべての町で福音を述べ伝えます。次回それをもっと深く考えますが、この受難週の始まりでピリポとエチオピア人がエザヤ書の箇所から考えたように、イエス様が私たちの贖いのためになさったことを思い巡らしましょう。お祈りします。恵み深い天皇と様、この受難週の始まりにピリポがエチオピア人の宦官に述べ伝えた福音を改めて思い出すことができたことを感謝します。あなた様はイエス様が来られる前にイザヤを通してキリストの受難、贖いのための死、復活をお語りになりました。羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていた私たちの背きのために、あなた様のしもべである、神であり人間であるイエス様が刺され、私たちの咎のために砕かれたことを感謝します。どうかこの受難週に私たちがそれをより深く理解できて、改めて罪から悔い改め、感謝を持ってあなた様のために生きることができますようにお願いいたします。私たちの素晴らしい救い主であるイエス様を使わせてくださって感謝します。私たちの主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。